さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが肺がんの治療、分子標的治療とがん免疫療法ということで、僕はもうこのタイトルからすでにちょっと半分置いてかれてる感じがあるんですけども、今日スタジオにお迎えしているのは高知大学医学部血液呼吸器内科の講師でいらっしゃいます大西博先生です。大西先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、すでに私落ちこぼれかけてますけども、どうぞよろしくお願いします。
大丈夫です。
あ、そうですか。いや、心強いお言葉ありがとうございます。まあでも肺がんと言いますか、まあ、がんってもう我々にとってですね、どっかやっぱり恐怖の対象というか、恐怖の対象であり、でもなんかこうすごくこう知りたくなるような対象だったりすると思うんですけど、そんな中今日は肺がん治療ということなんですが、これ肺がん治療の概要ってどういうものがあるんですか？
はい、まず肺がんの、治療はがん細胞の種類、これは小細胞肺がんと非小細胞肺がんに大きく分けられますが、
はい、
でそれからそのがんの病気、これはがんという病気っていうわけじゃなくて、がんの大きさと転移などの広がり、つまり進行度のことを、病気というふうに言います。
病の期間と書いて病気というんですね。
そうです、はい、それからさらに患者さんの全身状態のこの3つの様子によって治療法が決まります。
ほう。
で、肺がんの治療には手術、放射線療法、化学療法、がん免疫療法が大きく分けてあります。
うん、
化学療法の中には細胞障害性抗がん剤を用いるものや、がん細胞の遺伝子の異常に対する分子標的治療があります。
うん、そうなんですね。ここに分子標的治療という今日の番組テーマにタイトルになっている文言が出てきたということなんですね。
はい、
で、肺がんの治療はそのがん細胞の種類、小細胞肺がんと非小細胞肺がんというこの2つの種類があって、まあ、それも見分けなければならないということなわけですか？
そうです。
はあ、そうなんですね。で、その他にもその病気の期間と書いて病気と読みますが、がんの大きさと転移などの広がり、まあ、これいわゆる進行度ですね。はい、さらに患者さんの全身の状態、これら3つの要素によって治療法が決まっていくと。だから肺がんですって分かった時にその受ける治療というのは一つじゃないっていうことなんですね。
そうですね。患者さんの状態によって、あと病気の進行度、
はい、
それから肺がんの種類によって全く異なる治療法になります。
はあ、そうなんですね。で、そんな中さっき名前が出てきました小細胞肺がんの治療なんですけど、こちらはどのように行うんでしょうね？
はい、小細胞肺がんでは転移をしやすいので治療の主体は抗がん剤の治療になります。
はい、
ただし病変が限局していて手術可能な場合は手術をした後に抗がん剤の治療を行います。外科手術は困難ですが、放射線治療が可能な範囲にがんが限局している場合は抗がん剤と放射線療法を同時に行う化学放射線療法が行われます。他の臓器に転移がある場合はがんの縮小を目指して抗がん剤治療が行われます。小細胞肺がんは抗がん剤や放射線療法で効果が出やすい一方で進行が早かったり転移をしやすいがんになります。全身状態が悪く寝たきりの場合は症状を和らげる緩和治療を行います。
うん、なるほど。ここまで小細胞肺がんの治療についてお話を伺いましたけども、じゃあ小細胞肺がんというのは一般的には
こう
転移しやすいんですね。
そう
です
から、
メインは抗がん剤の治療になってくると。
はい、
はあ、ただしそんな中でも、限られた場所に留まっていて手術可能な場合は手術をした後に抗がん剤治療を行うと。
そういうことになります。
ということは小細胞肺がんと一口に言っても様々なケースが想定されるわけですね。
病気の進行度によってやはり治療方針は変わってきます。
あ、なるほど、そういうことなわけですね。わかりました。さあ、そしてもう一方の非小細胞肺がん、こちらに対する分子標的治療についてのお話に移っていくんですけど、これは具体的にはどのような？
はい、通常まあ非小細胞肺がんでも外科手術が可能な場合には手術が行われるんですけれども、
はい、
他の臓器に転移があるようなステージ4期の小細胞、はい、非小細胞肺がんの場合はがんの縮小を目指した治療を行います。で、まず例えば気管支鏡検査あるいは手術検体とかで採取したようながん細胞や組織からがん細胞の増殖に関係する分子である ちょっと難しいんですけれども、EGFR、ALK、ロス1、BRAF といったようながん細胞の遺伝子検査を行います、
はい、
またがん免疫に関係する PDL1 というタンパク質がどの程度がん細胞に出ているかも調べます。で、がんの遺伝子検査で遺伝子の異常が見つかった場合はその遺伝子を標的にした分子標的治療を最初に行います、
はい、
で、EGFR 遺伝子変異は非小細胞肺がんの約4割から5割、ALK 融合遺伝子というのが 5% 程度、はい、ロス1融合遺伝子、BRAF 遺伝子変異は 1-2% に検出され、それぞれに使用可能な内服薬が現在あります。で、治療によって一旦がんが縮小してもやがて薬に対する耐性が出てきて再び増大したり転移をしたりします。その場合は耐性を克服した薬が随時開発されているものもあり、薬剤の変更をしたりします。で、この分子標的治療薬っていうのは普通の、細胞障害性の抗がん剤と比べるとちょっと違った副作用がありまして、発疹であるとか下痢、肝機能障害、間質性肺炎、あるいは動脈血栓など特殊な副作用があります。
はい、ここまで非小細胞肺がんに対する分子標的治療についての概要ということでお話しいただきましたけど、
はい、
先生、そもそもですね、小細胞肺がんと非小細胞肺がんってどう違うんですか？
小細胞肺がんっていうのは、先ほども言ったように非常に進行が早
い
ということで、
はい、
現在それに対する、分子標的治療薬というのはまだ臨床用されてません、
はい、
で、一方で小細胞肺がんというのは通常の抗がん剤であるとか放射線療法に対してよく効きやすいんですね、
はい、
ですからむしろそちらのお薬を、使うということになります、
はい、つまり小細胞肺がんは進行が早いので、まあ、それに対するお薬の効き目が追いつかないということなんでしょうか？
そうですね、特にがん免疫療法とかに関しては今のところ適用がない状態です。
そうなんですか。やっぱりそのように違いがありますので、その小細胞肺がんなのか非小細胞肺がんなのかによってもうやっぱり治療の仕方、それは当然変わってきますよね、はい、治療の仕方はね変わってくるということなんですね、うん、
小細胞肺がんの場合には基本的には細胞障害性の抗がん剤が主体になります。
はい、そうですか、うん、いや、分子標的治療、この分子標的治療ってもうちょっと分かりやすく言うとどういうことになるんでしょうか？
がん細胞の遺伝子、うん、それがまあ標的ということ、分子の標的になります、
は
い、で、それに対してがん細胞の増殖に関係するような遺伝子を抑えるようなお薬ということになります。
遺伝子の、進行というかそれを抑える薬ということですか？
がんの進行を抑える、
がん
の増殖を抑えるということになりますので、がん、はい、細胞をやっつけるというよりはおとなしくしていくというような形になります。
なるほど、そういうことなん、成長を止めるというか。
そうですね、
そういうことなんですね、わかりました。で、続いてですけども、その非小細胞肺がんに対するがん免疫療法、このがん免疫療法って最近よくね名前聞いたことがあるって方もねいらっしゃるかもしれませんけどもね、ノーベル賞関連のねお話で、はい、ちょっと詳しくお願いできますか？
私たちの体にはそもそも正常の細胞ががん細胞に変化した場合にがん細胞を排除してがんの発症を抑制するがん免疫という仕組みが備わっています。一方で免疫が過剰に働き正常な細胞を攻撃しないように免疫を調整する、つまりブレーキをかける仕組みもあります。がん細胞はこのブレーキを用いて免疫から逃れる能力を獲得することが分かっています、
はい、
この免疫のブレーキを外して T 細胞という免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにがん免疫の働きを高めるがん免疫療法が最近注目されています。先ほどもおっしゃられたように、2018年ですけれども、
はい、
ノーベル生理医学賞を、本庄佑先生という先生が受賞されたんですけれども、このがん免疫の基準を解明してがん免疫療法に応用したことによります。
そうか、なるほど。いや、あれなんですね、じゃあこの、がん免疫療法というのは その私たちの体にはもともとその免疫というのがあって、まあ、がんが例えば発症、まあ、しないようにそのがん細胞を排除していくという働きがもともと備わっているわけなんです ね。ただそんな免疫の働きから逃れられるがん細胞っていうのはいるということなんですね。つまりは
そうです。
だからあの自分たちのその免疫の働きから逃れたがん細胞ががん化していくということですから、でそのがん細胞がかけているブレーキっていうのを外すということになってくると。
そうですね。
で免疫はちゃんとこう働くようになるということなんですか。
そうです。
なるほど、そうなんですね。
現在肺がんで承認されているのは抗 PD-1 抗体と抗 PDL-1 抗体です。がん細胞に PDL-1 の発現が高く、かつ元気な方には腫瘍縮小効果が期待できる治療です。一方で元気がない人、 PDL-1 の発現が低い人、EGFR 遺伝子変異があるような人、がんの進行が早い人ではがん免疫療法の効果は期待しにくいです。免疫を活性化するので発疹、間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能低下症、禁煙、糖尿病、神経炎など免疫細胞が自分自身の正常組織を障害する免疫関連副作用というものが出ることがあります。ただし発疹が出るとか甲状腺機能が低下するなどのこのような免疫関連副作用が出る人の方ががんの縮小効果が得られています。
先生、ここの話なんですけど、これ例えばまあ、例えば僕なんかはテレビドラマとかでよく見るシーンで、その抗がん剤治療をしてるとまあ、がんは抑えられるけども、例えば肺炎を起こしやすくなったり風邪ひきやすくなったりっていう、そういうことを今おっしゃったんですかね先生。
それはちょっとまた、その次のになりますが、
そうなんだ、
ただ
失礼しました。
この PD-1 抗体とか PDL-1 抗体、がん免疫療法のお薬というのは、がん細胞が免疫に対してブレーキを、起こしている状態を外して、免疫ががん免疫が働くようにしているので、そのがん免疫が働くということはついでに自分の細胞も障害してしまう、そこで例えば腸炎を起こしたりとか間質性肺炎を起こしたりとか発疹ができたり、要するにがんを、やっつけようとしている自分の細胞が、自分自身も攻撃してしまう。
なるほど。
そういった副作用が出ることがあります。
これは確かに困った事態ですよね。そういうことだったんですか。
ただそういう効果が副作用が出る人の方が、がんを縮小する力もやっぱり強いわけですね。
となると結構このブレーキの効かせ具合とかですよね、外し具合とかにかかってきますよね。
そういうことになりますね。非常に重篤な、副作用でなければ様子を見ながらですね、せっかく効果が出ているのであれば、例えば軽い発疹が出ているっていうことであれば、塗り薬とかで様子を見ながら、治療を継続していってます。
そういうことなんですね。体にがん以外の、症状が現れる場合もあるけれども、それにもちゃんと別のお薬とかで対処しながら、そもそも本命のがんを退治していこうと、
そういうことになります。
いうことなんですね。どうなんでしょうね、その肺がんって、がんっていうとですね、もう我々もう古い知識かもしれませんが、もう本当不治の病というか、もうどうやってもっていう感じだったんですけど、肺がんに関してはどうなんでしょうね、その治癒率というか、その、これまでに比べて徐々にやっぱ上がってきてはいるんですか。
そういうことになります。私医師になってから二十数年経ってますけれども、その二十数年前の肺がんの治療っていうのは、さんさんたるものだったんですけれども、今頃はその分子標的治療薬、あるいはがん免疫療法、それから抗がん剤とそれらの併用というようなことがどんどん出てきてまして、でお薬がより長く効くようになってくる、それから一つのお薬だけではなく、いろんな薬を、随時用いていくことによって、寿命延長効果が出てきています。
なるほど。確かにそうでしょうね。一昔前よりもその肺がん用のお薬の種類も増えてるでしょうしね、組み合わせ方もね、無数に増えてきてるはずですからね。そういうことですか。じゃあもう本当に今後すごく期待が持てますよね。
そうです。
そうですか。では先生、最後になるんですけど、その他の肺がんの治療ってはどうなんでしょうか。
はい、 分子標的治療や顔面疫療法の適用がない人で、元気な方には細胞障害性抗がん剤が用いられます、うん、これは昔からあるような抗がん剤になりますが、副作用として皆さん多分イメージしやすいと思うんですけれども、はい、吐き気であるとか嘔吐であるとか、食欲不振、口内炎、全身がだるいとか、はい、骨髄という場所の、がん細胞によってちょっと抑制されるために起こってくる感染症、貧血、出血、それから髪が抜けるであるとか、しびれとか、肝機能障害、腎機能障害などがあります、
はい、
で今は吐き気に関してはいい吐き気止めというものができてきてますので、はい、そういったものを使ってなるべくその副作用がない状態で治療をすることを目指しております。
うん、
いずれの治療も時に命に関わるような重篤な副作用も出る場合があって、全身状態が悪い人では副作用を伴う抗がん剤の治療はせず、症状を和らげる緩和治療を中心に行います。これらの治療を組み合わせることにより、以前に比べると肺がん患者さんの寿命は年々長くなってきています。医学は常に進化しており、新薬が承認されるに伴い治療方針も年々目まぐるしく変化しています。主治医の先生とよく相談して、患者さんのがんの種類、遺伝子の異常、進行度、体力に合った治療を選択することが大切です。
ああ、そうなんですね。で先生にもう一つだけちょっとお伺いしたかったのが、その昨年そのノーベル生理学医学賞を受賞された本庶佑先生のこの、はい、あのがん免疫療法に対するその成果ですよね。もうあのノーベル賞が決まった時はもうこれでがん治療をもうすんごく明るい未来が開けたっていう風な報道が結構あったような気がするんですけども、じゃあ一概にはまあその患者さんによってはってことなんでしょうかね。
そういうことになります。先ほども言いましたが、あの元気がない人とか、もともとご自身の免疫力を使った治療になりますから、
はい、
元気がない人というのはご自身の免疫力が少ないんですね、
はいはい、
ですからあの顔免疫療法のお薬を使っても、
はい、
やはり免疫の細胞も元気が出ない、
はい、
ですから、まあ、効果が出にくいということになります。
なるほど。そもそも免疫細胞が少ない方ですとやっぱ効果が現れにくいと。
少ない、あるいは弱い人ですね。
弱いか。あ、なるほど。
あともう一つは、はい、がんの進行が早い人は、
はい、
その顔免疫の、うん、あのスピードが追いつかないので、
はい、
がんの進行の方が勝ってしまうということになりますので、
はい、
そこを見極めて使うということが重要になります。
なるほど、そうなんですね。いや僕はもう本当に今日このインタビュー始めるまではですね、肺がんって、まあ、どういうふうに治療するのかも分かっていませんでしたし、どんな種類があるのかも分かっていませんでしたけども、今のこの時間でもうかなり具体的な それぞれのステージで、まあ、やれることとかやるべきことっていうのが細分化されてるんだなってことがよく分かりました。でもやっぱり体に異常とかがちょっとこうおかしいなと思ったらもうやっぱりすぐにお医者さんに行くのが一番ですよね。
そうです、
はい、やっぱり早期治療、早期発見が。
そうです、早期発見、早期治療、あとは、うん、あのやはり禁煙を皆さんしていただきたいですね。
やっぱりそうですか。喫煙っていうのはやっぱあるわけですね。あ、なるほど。
肺がんの中には喫煙が非常に関係している病気っていうのはありまして、
はい、
小細胞肺がん、うん、それから非小細胞肺がんの中の扁平上皮がんっていうものは非常に喫煙と、うん、あの強く関係しております。
はい、そうなんですか。あ、やっぱりじゃあタバコってその因果関係っていうのはねあるわけですね。あ、そうか、わかりました。あのもう新年始まってですね、まあ、20日余りというところなんですが、まあ、今年の目標、あの禁煙を、ね、掲げられている皆さんはね、ぜひ今後も頑張って、ね、禁煙していただきたいなというふうにも思います。はい、というわけでお時間来てしまいました。今日は大西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。